4月10日に日本人で初めて月に降り立つ宇宙飛行士の人数が2人に決定しました。2026年以降の有人月面探査を目指すアルテミス計画、月に行くのは一体誰なのでしょうか。
そして宇宙の覇権をめぐるアメリカと中国との対立は、ニューヨーク支局の末岡と
JAXA など国内の宇宙関連の取材を担当する島津が深掘りトークします。
島津さん、ついに日本人が月面着陸することが決まりましたよね、今回。
そうですね、日本政府や JAXA もアルテミス計画で日本人を絶対月に行かせるぞという気持ちで、宇宙関連事業を進めてきました。
その今回そのアルテミス計画っていうのはどういうものかというものについてですね、もう一度こうおさらいすると、このアルテミス計画というのはアメリカと日本とそれから EU などが中心になって共同で進めている有人、人を乗せた月への探査ミッションのことをアルテミス計画というんです。で、実はですね、この1970年代のこのアポロ17号が月に行って以来、再び人類を月に送るというものなんですけれども、実はこの1972年最後に人類が月に降り立ってからもう50年以上人は月に行ってなかったんですよね。これなぜかというと、当時は月の環境はこう人間に適さないと考えていたやられていたりですとか、あとはやはりその月に行くのに莫大な費用がかかるということがあって、50年間それが止まってたんですけれども、まあ、今回またこうバックトゥーザムーンというような形で再び人を月に送るという計画が今進んでいるんです。で、この目的なんですけれども、計画はですね、この長期滞在できる拠点を月に計画が建設して、そこで飲み水などそういった資源を開発することというのがその目的のうちの一つなんですよね。で、実はこれやっぱり壮大な計画になるので、3段階、計画が分かれておりまして、第1段階としてもうすでに2022年に無人の宇宙船を打ち上げて月をぐるっと回って周回して地球にもう帰ってきたんです。で、次、第2段階として2025年の9月に有人で月の周りを飛行して、それから第3段階としてではですね、2026年の9月以降人を乗せての月の着陸を目指しているというような段階です。さらにですね、この計画では月だけではなくて、その後月から火星に人を送って、最終的には火星に人を定住することを目指すという、こういった壮大な計画、ここに日本人が入るということになったんですよね。
これ日本はですね、このアルテミス計画の主要メンバーなんですけれども、まあ、今回なぜ日本人が月に行けるようになったのかっていうことなんですけれども、この月に上陸するメンバーっていうのはアルテミス計画にどのぐらい貢献したかっていう貢献度で、各国に枠が振り分けられて決定するんですけれども、日本はこのアルテミス計画の周辺事業に、まあ、数千億円の規模をかけて、
すごい額ですね。
そうなんですよ。技術面などで大きく貢献しているんですね。で、例えばなんですけれども、月面探査に使う月でですね、実際に車を走らせようということで、トヨタと JAXA が一緒に開発をしているんですけれども、これすごいのが、実際に人を乗せて月面を走ることができる車で、人がその中で住むこともできるっていう、月面を走るまさに宇宙船と表現されているんですけれども、こういった貢献が考慮されて、今回日本人2人が月に上陸できることになったんです。
そういったこの各国の技術、日本の技術がこう月に使われるというのはすごい嬉しいことだと思いますし、このやはりこの宇宙開発競争っていうのは、その軍事開発競争にも直結したりとか、ミサイルの技術とかですね、直結したりとかするので、こうロケットとミサイルは関係あったりとかするので、やっぱりこう各国が、日本のみならずアメリカですとか、そういった各国が競争し合って今開発を進めているんですよね。
はい。アポロ計画で月面探査をしたのは全員アメリカの白人男性だったんですけれども、今回アルテミス計画で日本は月に2番目に降り立つ国になる予定で、宇宙開発事業でのプレゼンスを高めたいという狙いがあります。
じゃあこれ今回アメリカについて、日本は人が月に2番目に降り立つ国になる可能性がすごく高いっていうのが、
可能性が高いっていう、
はい。 やっぱこの宇宙開発競争っていうところがすごく今各国の思惑が入り乱れているんですけれども、このアルテミス計画を念頭に宇宙開発のルール作りの取り決めを決めたアルテミス合意というものがあるんです。やっぱりその宇宙をどうやって開発していこうかっていうようなことをやっぱり各国で話し合わないとダメで合意があるんですけれども、これ最初には2020年にアメリカや日本など8カ国が署名したんですが、はい、その後いろんな国が加わってですね、今は36カ国がこの合意に参加してるんです、はい、で一方でですね、この中国やロシアというのはこう大国なんですけれども、このアルテミス合意には加わってないんですよね。なのでそうなんですよ、なので現状今、はい、宇宙に関してですね、共通のルールがないと、だから一部ではこう無法地帯になるんじゃないかっていうような懸念もあったりとかして、でその宇宙開発に関してはやはりその早いもん勝ち、ファーストカムファーストカーサーブと、はい、それからあとは各国の思惑というものが今渦巻いているというようなところです。つい最近新しいところですと、ロシアはですね3月に中国と共同で月面で原発を設置するような計画構想を発表したりとかしてですね、
原発ですか、
はい、ちょっとびっくりしますよね。どういうふうになるのかというのこれも気になりますし、はい、であとはさらにこの月を目指すプロジェクトというのはアルテミス計画だけではなくて、このアルテミス計画に合意していない中国は独自で月を目指してきてですね、もうすでに無人の探査船着陸させたり、月から物を採取して岩石だとか岩を採取して持って帰ることもやってますし、あとは2030年までに人を乗せたロケット2機を月に送る計画を進めているんです。でさらにインドも無人の探査機を着陸させたりとか、もうこの各国がいろいろ思惑がぶつかっているというのが今の現状なんですよね。
かなりこう進んでるんです ね、 そうですね、いろんな国での月に向けた探査というのは、
アメリカ、ロシア、中国、それに加えてこう日本がどこまでプレゼンスを、ね、発揮できるかというところだと思います。
高められるかというところですね。で今回気になるのが、日本人の中で誰が月に行くのかというところなんですけど、今回2人行けることが確定しましたが、アルテミス計画の中で、いつ頃日本人宇宙飛行士が月面に行けるのかという時期がまず決まっていないんですが、誰が行けるのかというところは、これまで宇宙飛行を経験したことがある、日本人の宇宙飛行士、その他に、あくまで予想なんですけれども、取材していると若手の宇宙飛行士候補の女性の米田あゆさんの名前だったりとか、こう米田さんと同期の諏訪誠さんの、彼が地学のスペシャリストということで、月の砂だったりとか岩石の研究を進めるという意味で候補として名前が挙がっていました、
うん、そうですね。この諏訪さん、米田さん、こう行ける可能性というのはどれぐらいとか分かるんですか、うん、今の段階では。
いや、取材している中であくまで予想だったので、行ってほしいなっていう気持ちが、女性が行くっていうことの意義もあると思うんですけれども、これはあくまで予想の範疇を超えないんですけれども、
で今回ですね、その月の計画、この50年前アポロ計画で、今回はアルテミス計画とあるんですけれども、はい、このアポロというのはギリシャの男性の神様なんですよね。でこのアルテミスというのがこのギリシャの女性の神様ということで、このアポロ計画の時はさっき島津さんおっしゃってましたけれども、白人の男性だけだった。でこのアルテミスはこの女神の名前が名付けられた計画なので、はい、こう女性を月に降り立たせるということも一つの理念として掲げているので、そこでこう米田さんが選ばれる可能性もあったりするのかなというふうに私は期待したいなというふうに思っております、
そうですね。こう最終的には各国の搭乗クルート の、 ジェンダーや能力のバランスなどを踏まえて決まるそうです、
なるほどですね。でこう最終的にですね、この人を乗せたロケット、そして宇宙船が月でどこを目指すかというところなんですけれども、これ目指す場所はですね、月の南極なんです。
南極
で、はい、でなぜ南極を目指すのっていうところなんですけれども、実はですね、南極を目指すのはこう水を探すためなんですよね。でなんで水かというと、この南極に水があるかっていうと、北極に比べると南極にはこう深いクレーター、こう大きな深い穴が南極の付近にあって、やっぱり日本地球でもそうですけど、北極と南極って太陽の光が届かないから、水が蒸発しなくてたくさん氷が残っていると。でも南極の方がクレーターが深いので、さらに太陽が当たりづらいので、たくさんこのクレーターの奥深くに氷が眠ってるんじゃないかなっていうふうにされています。 で実はこの宇宙空間で水というものはやっぱりすごく貴重で、普段我々は水、なんとなく水道ひねったら出てきますけれども、
うん、そうですね、
でも水運ぶのってすごく重いじゃないですか。でそれを地球からわざわざ宇宙まで運ぶっていうのはやっぱり容量も質量も取ったりとかして、それ大変だったりとかするので、うん、その ISS 国際宇宙ステーションではその人間の尿や汗を再利用してそれをもう一度飲み水として使うっていうようなことをやってるっていう形なんですよね。なのでとても水は貴重で、うん、月にあるとそれが使えるというのは非常に大きいことというのが一つです。でさらにそのやっぱりその人間がまず月に行ってそこからさらに火星に行くっていうところを目指すという観点からしてもこう月に水があるっていうのが非常に大事であるというのが一つ、うん、でさらに水は飲料水のみならずにですね、水というのは水素と酸素、はい、でその水素を原料としたその水素をロケット燃料に使える可能性もあってですね、さらにその水素ロケットで火星を目指せるっていう利点もあったりとかするので、水がたくさんあるとされる火星を目指して今後2026年9月以降ですかね、うん、に向けて有人での月着陸を今目指しているという、そういう段階だということですね、うん、
なんかこう普段日常的に我々月を眺めていると思うんですけど、まあその実態ってまだまだこう謎に包まれてますよね。なのでまあそんな月への探査に向けて日本人の宇宙飛行士だったりとか日本の技術が採用されているっていうことは嬉しいし、なんだかこうロマンがありますよね。
そうですよね、まあ、今回のこのアルテミス計画ですけれども、その50年前のアポロ計画以来人類が再び月を目指すというちょっとロマンのある壮大な計画だというふうに思って、うん、思いますよね、うん、でさらにその先には月じゃなくてだけじゃなくてこう火星を目指すというところで、うん、まあ、私が生きている間になるのかどうかっていうところもあるんですけれども、はい、まあ、そこのこう各国の思いが入り乱れる中ではあるんですが、こう宇宙空間をねどういうふうに平和利用していくかっていうところ、そこを望むとともに、まあ、今後私たちも放置していきたいなっていうふうに思っております、はい。